三四郎がいつまで経っても恐れ入ったように控えているので、先生はまた話し始めた。済んだことはもうやめよう。佐々木も昨夜ことごとく謝ってしまったから、今日あたりはまた清々して例のごとく飛んで歩いているだろう。いくら陰で不心得を責めたって、当人が平気で切符なんぞ売って歩いていては仕方がない。それよりもっと面白い話をしよう。ええ。僕がさっき昼寝をしているとき、面白い夢を見た。それはね、僕が生涯にたった一遍会った女に突然夢の中で再会したという小説じみたお話だが、その方が新聞の記事より聞いていても愉快だよ。ええ。どんな女ですか？12歳の綺麗な女だ。顔にほくろがある。三四郎は12歳と聞いて少し失望した。いつ頃お会いになったのですか？20年ばかり前、三四郎はまた驚いた。よくその女ということがわかりましたね。夢だよ。夢だからわかるさ。そうして夢だから不思議でいい。僕が何でも大きな森の中を歩いている。あの色の冷めた夏の洋服を着てね。あの古い帽子をかぶって。そう。その時は、何でも難しいことを考えていた。すべて宇宙の法則は変わらないが、法則に支配されるすべて宇宙のものは必ず変わる。すると、その法則は物の外に存在していなくてはならない。冷めてみるとつまらないが、夢の中だから真面目にそんなことを考えて森の下を通っていくと、突然その女に会った。行き合ったのではない。向こうはじっと立っていた。見ると昔の通りの顔をしている。昔の通りのなりをしている。髪も昔の髪である。ほくろも無論あった。つまり20年前見た時と少しも変わらない12歳の女である。僕がその女にあなたは少しも変わらないと言うと、その女は僕に大変年をお取りなすったという。次に僕があなたはどうしてそう変わらずにいるのかと聞くと、この顔の年、このなりの月、この髪の日が一番好きだから、こうしているという。それはいつのことかと聞くと、20年前、あなたにお目にかかった時だという。それなら僕はなぜこう年を取ったんだろうと自分で不思議がると、女があなたはその時よりももっと美しい方へとお移りなさりたがるからだと教えてくれた。その時僕が女にあなたは絵だと言うと、女が僕にあなたは詩だと言った。それからどうしました？と三四郎が聞いた。それから君が来たのさ、と言う。20年前に会ったというのは夢じゃない。本当の事実なんですか？本当の事実なんだから面白い。どこでお会いになったんですか？先生の鼻はまた煙を吹き出した。その煙を眺めて当分黙っている。やがてこう言った。憲法発布は明治22年だったね。その時、森文部大臣が殺された。君は覚えていまい。いくつかな、君は。そう。それじゃあ、まだ赤ん坊の時分だ。僕は高等学校の生徒であった。大臣の葬式に参列するのだと言って、大勢鉄砲を担いで出た。墓地へ行くのだと思ったら、そうではない。体操の教師が竹橋内へ引っ張って行って、道端へ整列させた。我々はそこへ立ったなり大臣の棺を送ることになった。名は送るのだけれども、実は見物したのも同然だった。その日は寒い日でね、今でも覚えている。動かずに立っていると靴の下で足が痛む。隣の男が僕の鼻を見ては赤い赤いと言った。やがて行列が来た。何でも長いものだった。 寒い目の前を静かな馬車や車が何台となく通る。その中に今話した小さな娘がいた。今、その時の模様を思い出そうとしても、ぼーっとしてとても明瞭に浮かんでこない。ただ、この女だけは覚えている。それも年を経つに従ってだんだん薄らいできた。今では思い出すことも滅多にない。今日夢を見るまではまるで忘れていた。けれどもその当時は頭の中へ焼き付けられたように熱い印象を持っていた。妙なものだ。それからその女にはまるで合わないんですか？まるで合わない。じゃあ、どこの誰だか全くわからないんですか？無論わからない。尋ねてみなかったですか？いや。先生はそれで、と言ったが、急に仕えた。それで？それで結婚をなさらないんですか？先生は笑い出した。それほどロマンチックな人間じゃない。僕は君よりもはるかに三分的にできている。しかし、もしその女が来たらおもらいになったでしょ？そうさね。と、一度考えた上で、もらったろうね。と言った。三四郎は気の毒なような顔をしている。すると先生がまた話し出した。そのために独身を余儀なくされたというと、僕がその女のために不遇にされたと同じことになる。けれども、人間には生まれついて結婚のできない不遇もあるし、その他、いろいろ結婚のしにくい事情を持っているものがある。そんなに結婚を妨げる事情が世の中にたくさんあるでしょうか。先生は煙の間からじっと三四郎を見ていた。ハムレットは結婚したくなかったんだろう。ハムレットは一人しかいないかもしれないが、あれに似た人はたくさんいる。例えばどんな人です？例えば、と言って先生は黙った。煙がしきりに出る。例えば、ここに一人の男がいる。父は早く死んで、母一人を頼りに育ったとする。その母がまた病気にかかって、いよいよ息を引き取るという間際に、自分が死んだら誰それがしの世話になれという、子供があったこともない、知りもしない人を指名する。わけを聞くと、母が何とも答えない。強いて聞くと、実は誰それがしがお前の本当のお父っつぁんだと、かすかな声で言った。まあ話だが、そういう母を持った子がいるとする。すると、その子が結婚に信仰を置かなくなるのは無論だろう。そんな人は滅多にないでしょう。滅多にはないだろうが、いることはいる。しかし、先生のはそんなのじゃないでしょう。先生は、ははははと笑った。君は確かおっかさんがいたね。ええ。お父っつぁんは？死にました。僕の母は、天保八部の翌年に死んだ。